スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のゆきこと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは、体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんお元気ですか？今回のエピソードがシーズン2の最後のエピソードとなります。今回のエピソードではアーユルヴェーダの件でお話ししたいと思います。アーユルヴェーダやアロマのヒーリングセラピスト、そしてヨガの講師、馬熊井綾子さんがゲストです。とても面白いエピソードになりましたので、ぜひ皆さん最後まで聞いてください。
はい、皆さんこんにちは。馬さんこんにちは。
こんにちは。
今日は参加していただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
とっても楽しみにしてました。
私もです。
今日はアーユルヴェーダの件でお話ししたいと思います。
はい、
ですね、私の初めてのアーユルヴェーダのアプローチはバリで初めてマッサージを受けたんですけど、シロダーナというマッサージを初めて受けて、シロダーナっていうのはオイルを3台の目にポタポタ垂らして、はい、で私はそのマッサージがもう衝撃的で、自分の魂が体から出てもう一度戻ってきて、もう本当にすごくパワフルな経験でした。でそれでアーユルヴェーダは素晴らしいものなんだなと思ってハマりました。で次に私ニューヨークで胃酸逆流になってしまって、ストレスがすごくて、そのせいでも逆流になってしまって、で喉もすごく痛くなってしまって、もう全然治らなくて、普通のお医者さんに行っても薬もらえるじゃないですか、
はい、
でもう全然治らなくてどうしようってすごく悩んでた時があって、でそこで、あ、じゃあアーユルヴェーダの先生行ってみようって思って行ったら、初めてね、脈を取ってもらって、あなたはこういう病気を持ってますとか、こういうの持ってますとかって言われてびっくりして、
はい、
脈だけでわかるんだと思って、でそこでいろいろ、ライフスタイルを変えるためのアドバイスをしてくれて、でそこで治ったんですよね。2ヶ月間とか1ヶ月間とかかけて、だからすごい私にとってアーユルヴェーダはすごく大切なヒーリング法ですね。このポッドキャストはスピリチュアルウェルネスっていうポッドキャストなので、まず最初に馬さんに聞きたいのが、ウェルネスとスピリチュアルとはどういう意味を持ちますか？
そうですね、まずスピリチュアルというところで言うと、やっぱり私たちのこう本来のこう、魂の部分というか、でいつも一緒にいますよね。で私たちのそのいつも一緒にいるんですけれど、なかなかこう例えばそこに気づくことってなかなかなかったりとか、あとはそうですね、なんか頭でこう余計なことを考えていたりして、なかなかそのところに気づかなかったりとかですね、にすると思うんですけれど、なんか私はスピリチュアルっていうのは、例えばそういった心の余分なものっていうのを手放したりとか、あと体もそうですね。体に例えば不調があったりとか、そういったものをこう手放したときに、こう初めて見えてくるようなのが、スピリチュアルなのかなと思っていて、すごく私たちのこう、神聖な エネルギーというか、そういった高い意識の、エネルギーな部分が、まあ、スピリチュアルなのかなと思っています。
なるほど。はい、で、ウェルネスとは何ですか？
ウェルネスはですね、基本的にはこう体とマインドとこう魂っていうのが一致している状態で、その一致している状態っていうのをこう自分の力で、まあ、調整している状態といえばいいですかね。だからそう聞くとちょっとね、難しいかなと思いがちなんですけれども、本当に体がこう健やかで状態がいい状態を作ることだったりとか、あとは心の状態も割とこう豊かに幸福感があるっていうかですかね、そういう日々を送れてるかどうかとか、あとは頭で思ったことが行動にできていること、
うーん、
例えばあお昼何食べようかなと思った時に、あお蕎麦が食べたいなって瞬時に思い浮かんだんだけど、なんかこうでも時間がないから違うものを食べようとかなんかこう簡単なもので済ませようとかね、そういうのでもこう一致してないくなりますよね。なので
直感を聞けることです、
ね、そうですね、
うーん、なるほど、
一致してることかなと思います。はい、
うん、私もそう思います、ね、難しいことなのかもしれないけど、やっぱりその、うん、体と、まあ、心を毎日聞くための、うん、なんかスペースを置くっていうことですよね、
う
ん、
そうですね。
そしてウマさんはいつ、そしてなぜアーユルヴェーダと出会いましたか？
私はですね、やっぱりユキコさんと同じようにアーユルヴェーダに出会った時、うんうん、結構忙しい状態だったんですね。
うん、
でもうその当時していた仕事が、まあ、ファッションの仕事をしていて、で時代的にもものすごい忙しい時期だったので、本当に朝から夜中まで仕事をしないと何か追いつかないような感覚があって、うん、でそんな時にヨガを私は教えてるんですけど、うんうん、そのヨガのトレーニングでインドに行ったんですね、
うん、
でそのヨガのトレーニングをしながらちょっと時間が空いたので、インドでアーユルヴェーダの治療法でパンチャカルマっていうのがあるんですけど、まあ、パンチャというのがサンスクリット語で5つで、カルマというのが行いという意味があるんですけど、
うんうん、
そのパンチャカルマという、まあ、最低7日間もしくはまあ14日間毎日そのアーユルヴェーダのヒーリングを受けるというちょっとデトックスプログラムみたいなのを受けた時に、
行きたい
、ね、もうすごいおすすめですね、
うん、はい、
でなんかこうそのパンチャカルマを受けに来る人っていうのはやっぱり世界中から人が受けに来るんですけど、やっぱりなんか病気を治療したいという方だったり、うん、あとその病気に至らないんですけど何かこう不調があったりとか、それこそ病院では原因がわからないことだったりとか、あとはアーユルヴェーダって美容にもいいんですね、
うん、
なのでこう体とこうお肌とかをこう、まあ、若返りにいいって言われてるの で、
うん、
で私の場合は病気ではなく、やっぱりなんとなくこうその時期ずっとこのままでいいのかなと思ってた部分と、あと体が結構もう疲れて、なんかもう疲れ切っていたので、うん、
溜まってました
そうですね、もうすがるように受けて見た時に、うん、私は7日間だったんですけど、
うんうん、
まずドクターにカウンセリングを受けるんですね、アーユルヴェーダのドクター、
うんうんうん、
で体質を調べていただいて、でそこから、まあ、こういうものを日々食べなさいとか、で日々のそういう、まあ、オイルワークだったりとか、腸をきれいにする行いだったりとか、あと表面からそういうふうにオイルワークをしたりとか、
うんうん、
いろいろあるんですけど、そういったものを自分に合わせてプログラムを組んでくれるんですね、
うんうん、
でそれを行い始めて3日目ぐらいの時に、なんかそれこそゆっこさんじゃないんですけど、 なんかがこうもう重くのしかかってたものがパッて出てった感じがして、でもただこう日々食べ物を調整してなんかお湯はこうやったりとかこう体の余分なものを出したりしてるだけなのに、こんなに長い間思い悩んできたことがないんですよ体に頭に
もただ3日ですごいですね
で実際に肩とか結構凝ってたりした硬かったものがこうやっぱりほぐれてきたりとか、だから体の状態もどんどん良くなるし、なんかそんなのをこう7日間行ってとっても整って日本に帰ってきたんですね。でそこからアイルベーダーってあ本当にすごいんだなと思って、まあそこが私のアイルベーダーとの出会いですね。
素晴らしいストーリーですね、いやじゃあもっとアイルベーダーのことを知りたいです、
はい、
アイルベーダーの理論やコンセプトをぜひ教えてください、
うん、はい、アイルベーダーっていうのがこれもアイルベーダーという言葉がアーユスっていうまあ、サンスクリット語の言葉と、ベーダーというのがくっついてアイルベーダーになってるんですけど、うん、そのアーユスっていうのがこう命とか、
うん、
あと心と体とこう魂が健康で豊かに、まあ、幸せにっていう意味があって、
うん、
でそのための、まあ、ベーダーっていうのが知識とか、科学とかっていう風な意味があるんですけど、そのように、まあ、体と心マインドと魂がこう一致していて、そのための例えば、まあ、よく知られてるね、これはここにもあるんですけど、そのシロダーラのオイルワークだったり、ボディマッサージだったりとか、あと食生活をこう整えてあげるとか、そのようなさまざまなアイルベーダのメソッドを通じてそのようになっていくという、まあ、伝統医学でもあり、その自然療法でもあるんですね、
うん
うんうん、なのでインドでは割とこうアイルベーダ専門のドクターというのがたくさんいて、で、まあ、西洋医学ももちろん存在してるんですけど、インドではそのアーユルヴェーダーという方法、アーユルヴェーダー専門の病院があったりとか、あとは日々そういうこう体を整えたりするように街にたくさんそのアーユルヴェーダーのドクターがいたりとか、うん、しまして、
ドクターね、
そうですね、オイルワークができる施設もたくさんあったりして、
じゃあ基本的に向こうではアーユルヴェーダーのドクターに行って、で、はい、まあ、脈を取ってもらって今の状態とかを見てくれて、うん、でそこで何がアンバランス、はい、何がバランス崩れてるのかって見てくれて、そこでアジャストするためにライフスタイルとか、うん、まあ、食べ物、食生活、はい、睡眠とか、うん、あとワークアウト、
はい、
運動だったり、
そうです、
あなたにはこういうのが合ってるよってって、うん、ね、教えてくれて、それをちゃんとフォローすれば、
はい、
治るって、元に戻る、バランス取ってる状態に戻れるっていうことですよね。
そうですね、その、まあ、3つのね動作というのがあるんですけど、
はい、
基本的にそのこうカファという水の要素、そしてピッタという火の要素で、バータという風の要素、この3つのうちのこう自分がどのタイプかっていうのを、まあ、こう問診でお医者さんが例えばこういう体の姿形を見たりとか、話し方だったりとか、あとはそうですね、まあ、脈診ももちろん、うんうん、
質問があるんですよね、なんかそのプロフィールを、ね、チェックするために、はい、それをまず調べて、あなたはどういうタイプかっていうのを調べるんです
か、ね、はい、まずそれを調べて、でそのバランスが偏ってることによってそういった体の病気になったり不調が出てきたりっていう風な考え方が基本的にアイルベーダであるんですね、
うん、 なるほどね。確かにやっぱり、うん、あの元の自分からずれてバランスが取れなくなると、うん、それが病気になってバランス取れてないよっていう体の悲鳴が出てくるっていう感じですよね。うん、っていうことはもうその病気自体を治すっていうよりも、うん、なんかその元の自分に戻るとその病気がなくなるとかっていう考えですよね。そうですね。
うん。
うん。それがすごくパワフルな考え方だなって思ったんですよね。私も初めて受けた時に、うん、
はい、
もう少し同社のことをお話ししてください。
はい、はい、同社は3つなんでこう火と水とこう風なんですけど、その3つというのが実はこう5つの、まあ、これもパンチャマハブータという五元素というのにこう属していて、
でエレメントですか？
あ、そうですね、ファイブエレメントってやつなんですけど、で自然界に存在するものはすべてこの5つの元素でできているっていうふうに言われるので、
うん、
私たち人間もそうなんですよね。
うん、
うん、なのでこう例えばその5つのエレメントっていうのが空間の空ですね。そして、風、そして、火と水と地、土の地ですね。で、その5つでできているって言われてるんですけど、バータ、風の要素っていうのが、この空間の空と、風でできていて、で、ピッタが、火と水なんですね。でできていて、カファが水と大地の、地ですね、でできているっていうふうに言われているので、なんかこう例えばなんですけど、私たち今暑いですよね、すごく毎日、
うんうんうんうん、
で暑い、例えば太陽の下にいるとこう肌が焼けて赤くなったりとか、あと乾燥してきたりね、しますよね。私たちの中の体の中の火の状態がこうアップしてくると、じゃあそれを実際にどうするかっていったら冷やしますよね。冷やして鎮静させていくっていう、本当になんていうかアイルベーダの考え方ってとってもシンプル。
なるほど。なんかアイルベーダでもまあ、タイプがありますよね。例えば、うん、私とかウーマさんは、はい、ウーマさんってどういうタイプなんですか？
私はね、バータがやっぱりね、上がりやすい、乱れやすいんですね。で、特に、バータが乱れやすい人、結構現代人でとっても多いんですね。やっぱりこ
う。で、上がりやすいってどういう、うん、症状になるんですか？上がりすぎるとアンバランスになるっていうことですよね。
そうですね。
で、アンバランスの状態ってどういう状態なんですか？バータのアンバランス。
バータが上がりやすいと、もうなんていうか、こう、風をイメージしてもらえばわかると思うんですけど、風ってこう、常に動いていて、で常に、なんていうか、軽いですよね。なので、私たちのバータの要素っていうのが、こう、乱れてくると、気が上に上がってくる。ような感じで、結構頭が忙しくなったりとか、
うん、考えすぎとかありますよね、
うん、考えすぎになってきたりとか、あとこうあることないことをこう考えて不安になってきたりとかですね、
うんうん、不安と、あとストレスもそうですよね、
うん、そう、ストレスもね、結構こう頭が忙しかったり情報が多かったりもするので、
うんうん、神経がちょっとやられますよね、うん、
神経がね、きますからね、
う
ん
う
ん、
そういう時がバータが多すぎる時、うん、私も実際バータが多すぎる時が多分、うん、多いんですよね、
はい、
考えすぎるとかストレスとか、うん、まあ、あとパニック障害にもなれますよね、バータが強すぎると。
あ、それもあるかもしれないですね。
寝れないとか。
あ、寝れないとかもこうありますね。バータが乱れやすくなってくると音に敏感になってくるんですよ。
あ、うん、なるほどね。
そう、だから小さい音にこう反応して眠れなかったりとか、そう、なかなか
リアクションが強くなるというか。
うん、そうですね。そう、とっても敏感の状態。
あと、はい、でそれがバータがアンバランス取ってる状態で、次は、はい、じゃあピタのアンバランスはどういう感じなんですか？
ピタはやっぱり火なので、 こうなんていうかな、こう熱が高い状態だよね。
なるほどね。っていうことは怒りがすごく出るとか、
うんうん、怒りの感情は結構ピッタがねこう乱れると強くなってきたりとか、うんうん、あとでもそのまあそれぞれの動作って整っていればいい働きをしてくれるので、うん、なんかピッタだったらこう情熱がすごい高いとか、うん、なんかこうリーダーシップを持っていたりとか、そういうふうに正常になっているとよく働いてくれるんですけど、そう、それが過剰になってくるとこう熱がね体にこもるようになってきたりとか、うんうんうんう
ん、あと多分私の胃酸逆流はそうですよね。
あ、胃腸とかはねピッターが乱れてくるとちょっと胃腸が乱れてきたり、お腹の調子悪くなったりっていうのも体的に起こる現象なので、うんうん、そうだからその要素と反対のものを取り入れたりとか食べ物で取り入れたり。
じゃあバタのいい要素は、
バタはね、
クリエイティビティとかですよね。
なんか好奇心がすごく高いかったりとか、うん、あと本当にこうすぐ行動に移せる行動力だったりとか、うん、ね、そういうなんか感も鋭かったり、うんうん、そういう風に、ね、なるんで。
あ、だから馬さんも勘が強いんですね。
よく働いてる時はね、そうですね。
そうですね。あとじゃあカファの、うん、バランス取れてる状態とアンバランスの状態は何ですか？
カファはバランスが取れている時はすごくなんか穏やかで、こうなんかゆっくりしてなんか豊かなものを、豊かな時間だったりとか自分にすごく満足できてたりとか、うん、リラックスしているとか安定感とかね、そういったものがカファのこう整っている時、うん、
地についてるとかグラウンディングしてるとかですよね。そうですね、
しっかりできている、はい、
うん、でそれがバランス取れてない時は
アンバランスになってくるとこうちょっと怠けやすくなったりとかですね、めんどくさいと思ってきたりとか、あとね変化をね嫌うようになってくるんですね、うん、
恐れる、
うん、うん、恐れたりとか、そういうちょっとこうじーっと動かない
行動できないみたいな
感じに、
あと食べ過ぎるとかありますよね。
あ、そうですね、太りやすいっていうのは体的にありますね、うん、だからちょっとしたものを食べてもアンバランスだとこうすぐ脂肪になったり、
うん、
そういうことはカファの方多いですね。
なるほど、うん、っていうことはもともとなんか強い動作はみんなあるっていうことですよね。
もともと生まれ持ったその動作というのが強い状態っていうのがあります。でこうアイルベーダではその生まれ持ったもともとのそういった動作というところの観点と、特にあとはお天気だったりとか、あとそうですね、環境だったりそういったものによって多少変化するので、
うん、時期とか、
そうですね、だから今は日本は夏で暑くってっていう時は割とピッタが上がりやすかったりとか、なんかそういう環境だったりっていうことでも多少変化するっていうふうに言われてます、うん、
なるほど。じゃあ例えば、うん、私はノーマル付きは多分ワータとピーターですかね。
うん、そうですね、
そういう、うん、そういう感じ。
そうです、
ね、まあ多分みんな皆さんもね自分の動作を生まれた時の、うん、動作をね見つけて、それも面白いですよね、自分の生まれた時の動作を見つけて、 で、
ね、
で今は、うん、まあ、どういう症状があるあって、なんかどこがアンバランス、うん、バランスが取れてないのかっていうことが結構簡単に分かりますよね、うん、
分かります、
はい、でそこでそれを分かってどうヒーリングができるんですか？
やっぱり高すぎる動作の要素と反対の要素をこう増やしていくっていう感じで、それは食べ物だったりとか日々の食生活、日々の過ごし方ですね、ライフスタイルだったりとか、 あともちろんこうオイルワークっていうそういうマッサージでこうだんだんとそういったものをこうバランスしていくようにしてあげると、
逆のものを入れ、うん、取り組むと、はい、真ん中に戻って
バランスが、そうですね、バランス取れてきますね。
でそれはやっぱりドクターと相談して、
うん、
なんかこれとこれとこれが合うっていうことを教えてくれるっていうの、うん、
そうですね、うん、日々何を食べたらいいかとか、あとはこう睡眠時間だったり、
うん、
あとそれぞれの方にやっぱり、うん、現状しているお仕事だったりもあるので、
うん、
そういったものに合わせながらこう日々日々取り入れていくっていう感じですね、
うんうんうん、じゃあ今例えばピタ、はい、ファイアエレメント火の要素が多分高くなりやすいっていう時期って言ってましたじゃないですか。そうですね、はい、じゃあそういう時の場合何を取り組めたらそこのピタのアンバランスがバランス取れるようになるんですか。
やっぱり火の要素をこう下げてあげるっていうのは反対のエレメントとしては水だったりとか、うん、こう冷やしてあげるだったりっていうことになってくるので、うんうん、ちょっと重みをこう持ってあげるっていう感じになるので、うんうん、まず食べ物とかで言うと、
うん、
割と生のものですね。
うーん、
生の
サラダ的な、
うん、サラダ的なものをいただいたりとか、うん、あとちょっとフルーツでもこうジューシーな水分の多いものを取ってあげるとか、
スイカみたいな、
うん、そうですねそうとかね、ちょっと重みのあるようなこうバナナだったりとか、今なんか桃とかねすごいいいですよね。うん、
なるほど。キュウリとか、
うん、あ、キュウリもいいですね。すごい冷やすので体をこう冷やしてくれますから、そういったものをちょっと日々の食事にこう取り入れていってあげるっていうことを食ではしますね。あとはライフスタイルとかだと、今暑いからシャワーで済ませたいじゃないですか、お風呂、
はいはい、
なんですけどバスタブにしっかり使ってお風呂に入ってあげるとか。
でも、うん、暑いお風呂じゃなくてっていうことですよね。
あ、もう
暑いのではなく、冷たいお風呂、
割ともうこう冷たいのだとアイルベーダーだとあんまり熱すぎたり冷たすぎたりっていうのもあんまりこう体に良くないというふうに言われてるので、割と今だったらそうですね、ぬるめのお湯にしばらく
入るとか、入るのがいいんですね、
うん、いいですね、とってもいいですね。
なるほど、
うん、
とかあとは何でしょうか。
あともうせっかくだから川とか海とかね行ったりとかして、なるべくその本当熱をこう溜めないようにしてあげるっていうライフスタイルを送るとかですね。
ということは運動はあんまりしない方がいいっていうことなんですか。
あ、もう過剰な運動はもうしない方がいいのと、こう特にこう炎天下の中とかでこうしないようにして、例えば運動をしたかったら静かにヨガを室内でしてあげたりとか、こうゆっくり呼吸法とかを行ってあげたりとか、そういうことがとってもいいですね。
なるほど、うん、そういうふうにライフスタイルを変えて、はい、
うん、
あとオイルも取り入れるのもそのマッサージをするのもいいんですか。
はい、もちろんもちろん、もうオイルワークはね、体で全身ができれば一番いいんですけれど、もしちょっと自宅でやるとしたら、ちょっとこのお腹周りだったりとかにこうしてあげたり、あとこのピッタのが乱れてくるとこう目がね結構充血してきたり、目が疲れてきたりとかしてくるので、なんか目の周りをこう優しく
マッサージして、
マッサージしてあげたりとかですね、してあげるとだんだんとこうそういったアンバランスなのが整ってくるというふうに言われています。
素敵ですね本当になんか素敵なヒーリング法ですね。
うん、だからなんかすっごく 何か特別なことをね、するというよりは、なんか本当にこう生活の中に取り入れることができる、もうすぐにでも取り入れることができるのと、でも取り入れるためにはやっぱりまずこう自分がどういう状態なのかっていうことに気づいてあげることがすごい大切なので、やっぱりその日々こう食べている食事が例えば辛いものとかが好きでたくさん食べてたりすると、やっぱりこうピッタのバランスっていうのがアンバランスになってくるので、そういったところの食事をこう他のものに変えてあげたりとか、ね、味が濃かったり油フライのものとかね、結構ねそういうものをこうたくさん食べ物からこう普段何食べてるかなっていうところで考えても、この自分の動作っていうのが分かったりしますので。
ありますよね。なんか、うん、私はニューヨークに住んでた時ビーガンに一瞬なったんですよね、うん、1年間ビーガンをトライして、はい、だから肉物とか魚とか卵とか、まあ、プロテインはなくて豆から取るじゃないですか、うん、で私乳製品もアレルギーだったから食べなくて、はい、だから冬って風邪バーターの要素が強いじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でニューヨークでは風が強いんですよ実際。
あ、
だからもう肌が乾く、
うん、
もう吹っ飛ばられるくらいもう本当にもうバターの要素が強すぎて、
うん、
落ち着かなくって、
うん、
なんていうの、ふわっとしてしすぎちゃって、
うん、
だからその時は私も直感でフライドポテトがものすごく食べたくてやっぱりそのオイルっていう要素が重みがあるから、その逆の要素っていうことですよね。それでなんか重みをつけて、もう本当に毎日のように食べてたくらいそれが必要だったんですよね。面白いですよね。やっぱり体もちゃんと知ってますよね、その何が必要かどうか。
いや、体はね一番よく分かってますね。なんか私たちが頭で考える以上に本当に素直だし、
うん、
本当にいろいろこう分かってるのと、あとこうアイルベーダーの考え方で体に起こってくる症状だったりっていうのは、まあ、魂の状態っていうのが一番私たちの深層にあって、でそこに私たちのこうマインドっていうのをこうプラスして、それが最終的に現れてくるところが体っていうふうに言われているんですね。そう。なので、まあ結局、アーユルヴェーダって体の健康を取り戻しましょうとか、体の症状を治しましょうとかなんですけど、やっぱり心と魂としっかりつながってる部分なので、だから、例えば、風邪を実際に体の表面から受けていたとしても、それが心の状態で、あ、それがなんかもう風が強くて嫌だなとかありますよね。
ね、ありますよね。私風大嫌いなんですよ。大嫌いというか、バターがの要素が強いから、うん、風があるととか、そのエアコンがついてる時が強すぎると、うん、もうすぐカサカサになるし、
はい、
ちょっと、ストレスも感じるし、しやすくなるし、う
ん、はい、
なんかそういうことですか、そういうこと。
そうですね、だから、う
ん、だからやっぱなんか同社のことを先ほど話してくれてたじゃないですか、やっぱり同社でも、はい、心の状態がその同社を表してるっていうこともアーユルヴェーダはそれを見てるから、やっぱり全て一つのものとして、
うん、
心とマインドと体を見てますよね。
うん、そうですね。
それがすごく素晴らしいなって思って、分かりやすいですし、
す
ごくアイユルヴェーダでは、本当に分かりやすい。アイユルヴェーダを使って、ウンマさんはどう自分をヒーリングしました？
私はやっぱりそのパンチャカルマを受けた時のもう衝撃というのがすっごい大きかったので、それインドに行って感じましたよね。
うんうん、
で 私その時やっぱり職業がちょうどファッションのことをやっていた時期というのと、ヨガはその時点でもう10年ぐらい続けてたんですけど、
うん、
まだ教え始めてなかったんですね。
あ、
でただインドで TTC というトレーニングを受けてたん で、
うんうん、
で日本に帰ってきました。でその帰ってきてから、とにかくね、生活ライフスタイルをもう徹底的に変えようと思ってお仕事も変わったりだったり、あとその時実家にいたんですけど実家を出たりとか、そういう環境も全て変えたりとか、なんかそういったところにね、アイルベーダーをした効果っていうのが結構現れてきたんですね。
なるほど、
うん、だからもちろん体もすごく健やかになったし、その一時的なものではなくって、なんかね、根本からそういう自分を常にこう健やかな状態に保ってあげたり、あとはこう本当にやりたいこと、私の場合はそれがお仕事だったんですけど、そういったお仕事にこう変えていくことができたり、なんかもうね、嘘がつけなくなってくるんですよ。
そうですよね。であともしかして馬さんのところでそのカファの要素が強かったから行動ができなかったのが、うん、バランス取れたら行動ができたとかっていうのありえますか、
ね、あ、それもあると思いますね。やっぱりね、なんかこうやりたくてもやれないっていう、なんかこのマインドがね、邪魔してたんですね。だったり体もカファみたいにこうすごいむくんでたので、同時だからそのむくみも体的になくなってきたら、そういったなんか心のむくみも取れてきたりして、
で行動力が生まれてきて、
ですね、
すごいですね。
だから私は180度変わっちゃいましたね。
そういうふうに見ると面白いですね。やっぱり、うん、多分今世の中の方も結構行動しにくくなっているとか、その行動を恐れてるとかっていうのはあると思うんですけど、うんうん、もしかしてそのカフェの様相が強すぎるからなのかもしれないですよね。
それは考えられますね。
だからあとバタの様相が強すぎるとか、
うん、バタはやっぱりやりたいけどって、そのけどの後考えがね、こう
考えすぎでできないとかバタの場合は
ね、始まってきたり、これやりたいけど、こうなったらどうしようっていう先に不安がやってきたりとか、恐怖心がやってきたり。
私そのタイプです。なるほど、ね、あ、だけどすごく感じます。私もバタ、その風の要素が強いから考えすぎちゃうタイプなんだけど、うん、ちゃんとそこが、うん、そのだったらカファのよ、土の真逆の要素って土ですかね、土とか水とかを入れるともっとスムーズに行動ができて安定できるっていうことですよね、
う
ん、私の場合も、
ね、はい、
面白すぎる。なんか本当に体をヒーリングするだけじゃなくて、もう自分の魂エッセンスに戻って、そこで本当に魂が欲してること、やりたいことに向かって歩き始めるっていう感じですね。
もうアイルベーダってやっぱりこうお掃除みたいなことなので、もう体にある、まあ、アーマというアイルベーダでアーマっていう風に言って、こう未消化の、実際の未消化のものだったり、あとは心の毒だったりっていうのをこうデトックスするっていうのが根底の考えにあるので、例えばお部屋とかもそうだと思うんですけど、なんかこう汚れてるままだと、例えば床が見えないとか、もう床が見えないぐらい汚れてたら、こう床がどういうことだったかっていうのを忘れちゃってると思うんですよ、
元の状態がね。
そう、でもそれをこうお掃除してあげると、あ、床ってこういう色してたんだっていうふうに気づきますよね。でも 私たちどうしても毒とか未消化のものっていうと、それはね、悪いものにしちゃうんですね。うん。だけどそのゴミって何でできてるかって言ったら、例えば、こう、髪の毛だったりとか、
まあ、お部屋の、ね。
肌の、
ね。古い肌。うん。
そう、ものだったり、あとなんかこう、風に吹かれていろんなこういう繊維だったりね、するので、その悪いところがあっちゃダメだとかって結構思いがちなんですけど。思いがち。でもやっぱりその悪いものにしないであげて、そういうものをただこう、きれいにお掃除をしてあげるっていう考えでやってあげると、本当にきれいな状態が良くて、汚い状態がダメだっていう風にしてしまうと、やっぱりそれは気持ち的に、ああ、もう毒がたくさん持ってるからダメなんだっていう風になっちゃうとね、また本末転倒になっちゃうので。
やっぱりアーユルヴェダでは日々ルーティーンとして取り入れるものだから、なんか真面目にっていうのもあれですけど、
うん、
規律を持って毎日その自分に一番合う、うん、ライフスタイル、あと時期に合わせるライフスタイルにすれば、
うん、
一番整えやすくって、そこで一番自分らしさが出てくるっていう、
うん、
本当にやりたいことが出てくるっていうことですよね、うん、
そうですね、
うん、
あとその体に、まあこれもアイルベーダでアグニっていうふうに言われる、こう消化力だったり免疫力だったりっていう、まあ火の、自分の中の火の力のことをアグニっていうんですけど、その動作が整ってくると、そのアグニがね正常に働いてくれるので、私たちのこうそういった毒素だったり余分なものっていうのを燃やす力になるんですね。
は
あ、うん、だからしっかり、うん、こうお腹でしっかりこう消化をしてくれる火の力だったりとか、循環を促してくれる力だったりのことをアグニっていうんですけど、アグニの火が弱いとそれが燃やしきれませんよね、うん、でもその動作が整ってくると、しっかりそのアグニっていうのも正常に働いてくれるし、各体の臓器っていうのも正常に働いてくれるようになるので、自分で燃やせるようになっちゃうんです。
すごい、そこにたどり着きたいわなんか私はタイプとしてやっぱりアンバランスの部分は、うん、心とマインドしか見ない癖があるんですよね、
うん、
なんか体は症状が出てきたら、
うん、
あ、何みたいな、どうしたのみたいな多分まあ本当にこのポッドキャストを聞いてる皆さんもやっぱり、うん、そのいろんな気づきが欲しいから、マインドでとか、うん、心で処理するとか、
うん、
意識を高めるっていうのが、うん、まあ、私は大好物なので、多分聞いてる皆さんもそれが好きだと思うんですけどやっぱりそういうタイプの人って、まあ、バータのタイプなのかもしれないですよね、うん、そういうタイプの人ってやっぱり体を忘れがちでじゃないですか、
うん、
はい、この間私ウマさんのところでマッサージ、はい、アーユルヴェダのマッサージ、
はい、
アビアンガーを受けた時に、うん、すごい気づかせてくれたことなんですけど、うん、もう本当に心がバランス取れてないだ、じゃあもう瞑想しよう、ジャーナリングをしようとか、うん、もうそっちに行っちゃうんですけど、うん、もうこのマッサージを受けてどれだけ私の心が落ち着いたのかというか、もう本当に毒素が取れて、うん、さっき言ってた、うん、もう本当に重み、心の重みとか、うん、その考えすぎの自分の部分も体を通してヒーリングができたっていうことをもう一度なんか経験ができたんですけど、
うん、
本当にそれはパワフルなんです、なんだなって思って、もう本当に思い出させてくれました、うん、だから 体を通してもう本当に心と精神マインドをアクセスできるっていうことですよね。
うん、
そ
う
ね、それもアーユルヴェーダで、まあ、アーユルヴェーダのコンセプトで、まあ、信じてることだから、アーユルヴェーダの独特 の、 マッサージがあるっていうことですよね。
うん、そうですね。もう本当にこうゆっこさんやっぱり瞑想ねされると思うので、こうまあ瞑想アーユルヴェーダでもこう瞑想を日々しましょうっていうのはあるんですけれども、こうどちらかというとやっぱり体ってこう一生付き合っていかなきゃいけないですよね。そうだから精神のこう精神性をこう高めていきたいってまずね思うと思うんです。私も最初はねそうだったので、なんかヨーガを今もう本当に私は20年ぐらいやってるんですけど、やっぱ10年ぐらい経った時になんかこんなに体を動かすアーサナをもうしなくて、もう瞑想と呼吸法だけでいいんじゃないかって思ってきたりとか、一旦はしたんですけど、やっぱりねその体を動かすアーサナっていうのがすごい大切だっていうことに気づいたりとか、あとこうこの間ねゆっこさんのことをこうマッサージさせていただいた時に、ただねこう足首を触ったら冷たいということが起こってるんですよね。だからそうやってちょっと自分でもこうなんか体に触れてあげるとか、
うん、
だからなんか冷たかったりとか硬くなってたりとかっていうところっていうのは、割とこう肩とかもね硬くなってると血流が悪くなってこう肩こりが起こっていたりとか、
うん、
今エアコン特にね暑いからエアコンの涼しい中にいるとお腹の表面がすごく冷たかったりね結構しますので、
でそこでそこに合う、うん、感情が生まれてしまいますよね、うん、なんかだから安定しない不安になるとか、うん、そういうのありますよね、
うん、
だからその体の症状も忘れないでケアしてあげるっていうのも大切ですよね、
うん、
まあ、本当に改めて気づかせてくれて、マッサージの件でもっとお話ししたくって、はい、私が受けたのはアビアンガっていうマッサージなんですけど、で昔シロダーナっていうのをマッサージも受けたんですけど、うん、はい、まずはアーユルヴェーダのマッサージって普通のマッサージとどう違いますか、うん、オイルの質が まず違うっていうことですよね。
オイルの質がもうその一人一人の体質に合わせてやっぱり使い分けていくっていうのがあるのと、
うん、
もうそのオイル自体がやっぱりたくさんのハーブを使ってたりとか、
うん、
そのオイル自体の質もすごく大事なんですけれど、そういうねオイル、上質なオイルをなんかね体にねすり込んであげるっていう感じなんですよ。だから、うん、ただ単にこう表面もちろん皮膚もこう美しくなってくるんですけど、なんか体の表面だけをこう何かするのではなくて、こうもうオイルをつけてった瞬間にこういうふうに経皮吸収して体の全身にこういうふうに届いていくので、そういうオイルをこう上質なオイルをすり込んであげるっていうイメージなのと、あとはこうデトックスが基本的にこう概念としてありますので、
うん、
そういう先ほど言ったアーマーっていう余分なものっていうのをオイルをアビアンガは全身こう行っていくので、それをした後にこう温めて汗と一緒に出したり、あとは後日こう排泄とかね排尿とかでこう出しやすいようにこう体がなっていくんですね。
実際私もそのマッサージしていただいた次の日がすっごくデトックスされているっていう感覚になって、うん、でそれの次の日がすっきりしたっていう感じなんですけど、うん、もう本当に、はい、このマッサージだけで毒素が出てきたっていう感じがすごくして、
う
びっくりです。びっくりです、
ね、こうオイルワークね、こう今私も東京で行ってるので、忙しい方が空いた時間で来てくださるんですけど、本当だったらやっぱりそのオイルをワークを受けたあとはゆっくり過ごしていただくとか、ちょっとお仕事もあの
程よ
くお休みの前とかにできたりとか、うん、あのそういうような感じでちょっとねこう気合を入れてじゃないんですけど、あの受けていただくとすごくいいかなと思うんですね。
いやもう素晴らしいと思った。なんか、うん、あの断食とかそういうぐらいの、
うん、
あの同じぐらいの、 あの効果があるかなって思って。
あそうですね。
まあ、もう違う感覚なんですけど、なんかすごく強力なデトックスになったかと思って、うん、でやっぱり体のデトックスが行われると、はい、もうやっぱりマインドもクリアーになりますし、心も軽くなりますし、あとすごく感じたのがやっぱりあの肌って神経がすごくあるじゃないですか、
うん、そうですね、
でマッサージを、まあ、2時間のマッサージだったじゃないですか、うん、2時間のマッサージをしてあげることで、
うん、
もうストレスとかがもう消えたって感じの。で、あのやっぱりなんかパニック障害とか、うん、なんかちょっとあの心がストレスを感じやすくて、うん、ここにの胸がキュキュってなりがちな方にはものすごくワビアンガはおすすめです、うん、あの、うん、ちょっとなんかストレスを感じやすいとか不安になりやすいとかあのっていう方はやっぱりあのバーターの要素が強いからなんじゃないですか、
う
ん、多分
で、
ね、でオイルこのオイルをつけるだけでまずはグラウンディングするし、
うん、
もうその神経がもう深く深く、
うん、
あのリラックス されてその、
うん、
その毒素が出てくるからすっごいリセットになりますよね、
うん、
それはすごく感じました。ストレスが溜まっている方々にはものすごくおすすめです。
うん、本当にお忙しい方とかね、うん、やっぱりたくさん考えなきゃいけないことがあったり、現代の人忙しいから、
うん、本当に、うん、もう考える考える、こっちずっとこっちだとやっぱ り体を忘れちゃうから、もう一気に体に戻りますよね、
う
ん、
そうですね、
かってそれでグラウンディングができるみたいな、うん、本当に素晴らしい、もう体が自体が素晴らしいツールだなって思いまして、
うん、本当そうですね。
あとはなんか他に違いありますか、その普通のマッサージより。やっぱりアユルヴェーダのコンセプトから来てるいろいろの学びとか、
うんうん、やっぱり自然なものをこう自然でパワフルなものをしか使わないっていうところですよね。もうケミカルなものは一切使わないのと、あの全てオイルも植物性だし、こうハーブとか、あの私の場合はアロマとか使うんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱり うん、すごく純粋な植物のこう力、
うんうんうん、あとなんかアーユルヴェーダプラス、うん、なんかウーマさんの特徴はありますよね。なんか
はい、
あのその特徴は何ですか。もうちょっと教えてください。
そう、私はあのアーユルヴェーダの施術と一緒にもともとあのアロマのアロマセラピストをしていることもあって、あのアロマのエッセンシャルオイルを一緒に施術に使っていくんですね、
うん、
なので、まあ、オイル同士なのでこうその人に合ったあのアイルベーダのオイルはもちろんなんですけど、その人に合ったアロマオイルというのを一緒に選びつつ、なんか本当にそれを使ってその方に合った施術をこうしているので、
うん、
アロマの力も本当に本当にね、
大好きです私も。うん、なんか最初のあの、うん、最初の カウンセリングの時に、はい、いろんなアロマを嗅いでどれが必要なのかって自分で選んでくださいっていう感じで、はい、直感に従って選ぶんじゃないですか、はい、で多分あのウマさんもやっぱりあの、うん、この仕事長くやっていますし多分、まあ、直感が鋭いからこれはいいかなとかっていうのありましたよね。なんか
そうですね。そう、
で、それも、うん、なんかそこも自分の状態を表してくれますよね。
そうですね。だからそれをあのゆきこさんに自身に引いてもらったっていうのはやっぱりねゆきこさんの体とかってよく知ってるんですよ、
うん、
だから自分に必要なオイルっていうのを選ぶようになってるんですね。で、それとプラス、まあ、お話をカウンセリングでしていく中で、あ、こういうのをプラスしてあげたらもっとこう整っていくなっていうのを私の方でプラスしていきながらそれを使ってマッサージしていくっていう感じですね、
うんうんうん、あと、うん、あのこのマッサージを受けた時にあのまあ初めて私アーユルヴェダのマッサージを受けた時との一緒の感覚になって、それは自分のなんか魂が体から出てまたその後入って、うん、あれヒーリングされたあの体に戻ってる、なんかちょっと違う感覚だなっていう感覚も、うん、にもなりました。それが今までその1回目しかなったことなかったんですよね、はい、あのアーユルヴェーダのマッサージもニューヨークでも受けたことありますし日本でも他に受けたことありますが、もう本当にすごくパワフルで、でその後お話ししたらあのマッサージのをしてる時にマントラも唱えてるっていうことでおっしゃってましたよね、
は
い、
そうですね
それもすごくパワフルだなと思って
そう、実はねあのいろいろやってるんですよだからもうマントラももう私も、まあ、ヨガを教えているっていうのも長いので、もういくつものマントラをこう自分でも唱えたりあのしているので、その人に合ったマントラというのをこうマッサージをしている間ずっと唱えながらやっています。
いやもうそれすごいです、うん、なんか日本の科学者がやっぱりお水にあの愛してると、
うん、
もう一つのお水に大嫌いっていう言葉を、うん、与えるだけでそのお水の変化の違いを研究した人がいるんですけど、うん、その人の名前ちょっと忘れちゃったけど、あの結構有名な科学者で、でそのお水の結晶が全然変わるのも、
うん、
あの研究してした方で、やっぱり言葉やマントラのもうパワーはもう半端ないって自分も信じていて、うん、唱える言葉にしなくても心の中で唱えることは本当にその細胞レベルにも影響を受けるなっていうのはすごく信じてます。だから、うん、もうすごくあの感動しましたマントラを唱えて2時間マッサージしてくれてるっていう感動しました
嬉しいです。お料理をね私個人的にしてる時もマントラ唱えながらお料理するとすごく美味しくなるんですよ。
へー料理うまくなるかな
、ね、お料理もお料理がうまくなるマントラマントラ唱えたら美味しく
美味しくなるかな皆さん美味しくなるかもあそれいいトリックですねあとずっとなんかクリスタルボールのあの音も、はい、あのなんか流してくれてたましたよ ね、
そ、 ね、はい、
それもなんかすごく癒されたなと思ってすごく特別な時間だった、うん、ありがとうございます。
あ、よかったです、ね、実際にあのクリスタルボールの音楽もかけながら、あの最後ね実際にこうサロンにクリスタルボールあるので、実際にゆっこさんにはハートのチャクラにこうあった音が出るクリスタルボールを鳴らして、
うんうん、
でやっぱり私たちのこう生命って一番元をたどると、あの素粒子の振動がこう動いてるから生きてるわけですよね、うん、でその振動ってやっぱり 波動だし、こう音も波動だし、あとそういったアロマオイルだったり、そのアイルベーダーに使っていくセサミオイルだったり、あのハーブだったりっていうのも全部こう生きてるものの波動をこうやっぱり増質な波動というのをこう使ってあげることで、やっぱりそれがあの大事かなと思うんですね。なんか
すごく
いい波動をこうね、自分にこう浴びさせるじゃないんですけど、たくさんこう取り入れてってあげる。
なんかあのそれもあるし、多分あの馬さんもこの間お話ししてくれたのが、うん、そのヒーリングする前にあの、うん、スペースも浄化とかしたり、自分も瞑想して整えた後にメッサージをするから、うん、それも気をつけてるんですよね。やっぱりそれもすごく影響を受けるかなと思って。
そうね、私自身がねすごくやっぱりあの繊細というのもあって、そういうのを気づいちゃうんだよね。だからあの実際にお掃除もすごいするし、場の浄化とかもするし、私自身がやっぱりその皆さんをお迎え入れるときに神聖な場でないと、私自身もちょっとこう乱れちゃう。で本当に自分自身がこうエネルギーが落ちてたりとか、乱れてるときはもうね、あの触らないようにしてます。もうお休みをするようにして、まずその自分をこう整えるところからというか、まあ整えてはいるので、今はそんなにあのすごく乱れることがなくなったんですけれど、やっぱりそうじゃないアイルベーダーとかを知る前っていうのは、なんでその調子悪いことが起こったりとか、なんか日々こういう心の状態もアップダウンがあったりっていうのが、やっぱ仕組みが分かんなかったり気づかなかったりしたので、整えられなかったんですけど、
なるほどね。
でもいろんなやっぱりメソッドをこう勉強していったり経験していく中で、やっぱりそういったあのさっきお掃除って言いましたけど、体を掃除してあげることによって、その人自身が健やかになるっていうのがもう分かってきたので、やっぱりそういう中でお迎えしたいなという気持ちはありますね。
なるほど。で、あと白ダーラの、あのマッサージもちょっと教えてもらえますか？
あ、白ダーラ、
これこれを使ってオイルを入れて、第三の目に垂らすんですよね。でその第三の目を開かさせる感じなんですか？
うん、もうあのやっぱりこうオイルもこうその人の症状によってちょっと調合を変えるんですけど、基本的にはこうここの第三の目のところに垂らしたり、私はこうちょっとね左右にこの前頭葉疲れてる方結構多いので、ちょっとそのオイルを左右にずらしたりとかしながら20分ぐらいですね、最低行っていくんですけど、もうシロダーラって脳のマッサージって言われてるぐらい、脳の頭の例えば考えが多い人だったり、それこそ悩みが多かったりストレスが多い方にもうとっても向いてるんですよね。で、そういうオイルと一緒に、私はあのそういった余分な考えだったりをこう外してるっていうか流し落としてるみたいな、あの感じがして、でそのオイルの重さっていうのもすごくこう気持ちいいんですよね。こういうふうに流れていくことによって、それが、それ自体がこうマッサージになっていったりとかしますので、忙しい方に特に白ダーラは向いてると思うので、なかなかあの日本で、その私はインドでですね、あのアイルベーダ習ってきて、そのままそれを行っていますので、なんかそういう本場のインドの白ダーラっていうのをね、ぜひ体験していただければ。
本物のっていうのが、私実際日本でも他の 場所で白ダーラやってみたけど効果全然違かったんですよね、うん、やっぱりまあインドで学んだっていうのはすごく大きいかなと思いますし、うん、あと白ダーラで第三の目を刺激するから、
うん、
何か開くのかな、
あ、そうで、どうですかね、ありますよ
直感も強い鋭くなるとか、うん、やっぱり、うん、第三のチャクラが整えて開かさせるっていう感じですか、
ね、うん、そうですね、このアージナチャクラって言われるね、ここやっぱりここも余計な考えだったりとか、
うん、
そういうものがあると直感ってね、みんなに平等にあるんですけど、やっぱりこう考えに埋もれちゃって気づかなくなったりしますので、うんうんうん、
さっきの汚れじゃないけど、うん、汚れのせいで、わ、ね、
うん
うん、かります
だからその芝ダーラの施術受けてる方に 100% 瞑想状態になります、
うん、いやもうまあだけど本当に私もその時体から出た感覚になったので、かなり神秘的な、
うん、
経験を迎えられるかなと思って、白ダラでは、
うん、そうですね、
どうですかね、
はい、もうでも普通の例えば瞑想 したことなかったり白ダラしたことなくて、ただ頭が疲れてますっていうのでお越しいただいても、そのこうなんか睡眠に入ってるような入ってないような、そこの感覚に行くと思うんですよね。
で、そうです、う
ん、実はこう瞑想に気持ちよく入ってる時の脳波と同じ状態なので、ね、何かわけわかんなくてもこう瞑想ってやっぱり自分の考えを無にしていくということなので、その無の状態っていうのが体験できていけるかなと思いますね。
素晴らしいです。ウマさんは日常生活でどうアーユルヴェーダを取り入れてますか？
私はですね、アーユルヴェーダ的な一日の過ごし方っていうのをただただ実践してます。
うん、でそれは例えば、はい、
それは一日の時間によってもその動作がこう上がりやすいとか乱れやすいっていうのがあるので、そういうものに合わせて、例えば朝起きたりとか、朝起きるのもだいたい5時に起きるんですけどその間っていうのが割とこうバータな時間って言われているので、その間にできれば、まあ、6時までぐらいに起きて、でその後タンクリーニングですね、舌をクリーニングして、うん、そこからまあ、歯磨きとかした後ごま油でねうがいをするんです。
デトックスありますよね、うんうん、
そう、それで、簡単にこうまずでもカーテンを開けて窓を開けてこう空気の入れ替えをしたりっていうことも、太陽の日を浴びたりとかですね、そういうのもすごく大事になるんですけど、そこからセルフマッサージをします。
うーん、
うん、オイルを使って。
でどこのマッサージ？
だいたいこの頭頂ですね、頭皮にこうオイルをまず垂らしていって、でそれをまずこう頭皮に広げるようにちょっとこうマッサージしていくんですね。でその後耳をマッサージして、で時間があるときは体も全身こうオイルを塗っていくんですけど、時間がないときはこの頭頂耳あと足の裏だけでもすごく十分なんですね。でそれを行った後、シャワーを浴びて、その後、その前に白湯を飲みますね。絶対白湯を飲みます。で、それから、お掃除とか洗濯をして、シャワーを浴びて、それから、お仕事するので、朝がね、すごい忙しいです。
うん。
うん。
なるほど。で、夜は？
で、夜は大体夕方ぐらいですね、日がちょうど沈むぐらいにはもう帰宅して、まあこれはお仕事をしてる方はね、あれだと思うんですけど、私の場合は夕方の6時ぐらいにはもう帰宅をするようにして、で、そこからはもう、なんていうの、忙しいことっていうのをもうなるべくしないように、こう落ち着かせるための行いですね。なので、夜ご飯も私はバータが結構乱れやすいので、もうすごく軽めに済ませちゃいます。で、そして、瞑想と呼吸法をして、ゆっくりお風呂に入って、あとはもうね、デジタルデトックスですね。そう、もう、夜8時以降は、何か、こう、携帯を見たりとか、情報を入れるようなことを、ちょっとやめて、で、その後、もう10時ぐらいには寝るようにしています。
なるほど。だやっぱり、どのタイプによって、うん、まあ、その一日の過ごし方が、うん、ヨルバ的の過ごし方が変わりますよね。変わる
っていうことですよね。少しずつ変わりますね。
なるほど。そういうプログラムも作ってらっしゃるんですか？
う
ん、
そうですね。
なるほど。
インドでアイルベーダをこう学んでた時も、もう毎日だいたいそのルーティンを繰り返していくんですけど、私の場合はあんまりそのインドでの生活と日本での生活の時間が違いがないので、比較的楽にできたんですけど、私の生活を変えた時ですね、
うん、
私低血圧なので朝起きれなかったんですね、早く。だから、でもそのやっぱりそれを考えていったときに、こう、今までのなんか生活っていうのを続けてきて、やっぱりこう、ちょっと体が、不調が出てきたりっていうふうにしたので、もうなるべくその生活習慣から来るものって結構大きいので、なるべくだったら本当にその朝早く起きてってできるところからでいいので、ちょっとやってみるっていうのはおすすめですね。
なるほど、うん、じゃあ最後にウーマさんの現在の活動を教えてください。
あ、はい、基本的にはアイルベーダのヒーリングの施術というのを東京の乃木坂のサロンで日々行っているんですけれど、今度ですね、アイルベーダのこう講座を10月ですね、に始める予定なので、今、そのための準備と、あと、アロマの講座も、年に2回行ってるんですけど、それの秋の講座というのが、また9月に始まっていったり。
どういう、アイルベーダの講座なんですか？どういうものを学べますか？
アイルベーダはですね、もう、基礎から応用まで、レベルが3つに分かれてるんですけど、基礎はもう本当にそういう動作のことだったりとか、なんかアイルベーダとはという、本当に初歩的なとか初級のですね、情報をこう、どなたでも学べるような内容になっていて、で、レベル2になってくると、それをどういうふうに生活に実際取り入れていったらいいかっていうお料理のこともしたりとか、とそういうセルフマッサージ、どういうオイルを使ったらいいのかとか、そういう日々の過ごし方ですね。もう自分が整っていくための、日常生活への取り入れ方。で、レベル3は、あれですね、その、アイルベーダーの、こう、セラピストになりたい方向けの施術の方法を教えたりとか、そういった形で、はい、
行って、あ、素敵です。なんか最近いっぱいそのお仕事を変えたいっていう方いっぱいいるから、ね、そういうのを学んで、キャリアチェンジするのもいいですね。もし、
そうです
ね、アイルベーダーに興味が持ったら、
はい。
で実際アーユルヴェーダのヒーリングを行ってるのはマッサージと、うん、あと普通にカウンセリングもしてるんですか？
カウンセリングもしてますね。
普通に今はこういう状態でこういう症状が出てます、うん、でどうヒーリングできるのかっていうセッションもやっているっていうことですよね、
う
ん、
そう
ですね。
もうその人によって一人一人にやっぱりこうその人が自覚している体の不調とか心の不調はその方が言えると思うんですけど、やっぱり脈とかそういう、なんていうんでしょうね、このお話しする中で分かってくることっていうのがあるので、
うんうんうん、もちろん
そういうのでご本人が気づいてないような、やっぱり気づきになるようなカウンセリングをちょっと時間をかけて行っています、
うんうんうんうん、最高ですね、うん、私もニューヨークでやった時カウンセリングして、その後にもう多分10ページの、
うん、
まあ、どうヒーリングすればっていう毎日日々取り入れるものとかっていう10ページくらいのものをもらってわお、全部取り入れられなかったけど徐々にですよね、
うん、徐々に自分のできる範囲でやっていけばいいと思うんですよね、
うんうん、あとヨガも教えてるんですよね。
あ、そうです、ヨガもね、もうティーチャートレーニングをしてるんですけど、これも10月ですね、春と秋にやってるのでちょうど始まってくタイミングなので TTC も。
どういうヨガなんですか？
ヨガは私はベースはハタヨガですね、
うん、
でもヨガって全部こう辿っていくとハタヨガにたどり着くので、うん、そのアーサナ、体のこと、ポーズのことはもちろんなんですけど、やっぱりヨガっていろいろこう哲学のことだったりとか、あとは実際にこうプラネーマ、呼吸法をどうしていくかとか、そういう哲学のこともしっかりやったり、こう解剖学とかですね、体のこともしっかり分かるようなことをやってたり、
うんうんうん、
あとティーチングのこともやっていくんですけど、最近はヨガの先生になる人じゃなくてもの方が多いぐらいですね。ティーチャートレーニングで名前がついてますけど、
うん、普通に自分の、うん、プラクティスを深めたいっていう方とか、
そうですね、そっちの方が、うん、最近は多いかなという感じします、うんうん、
ハタヨガってどの、うん、動作に合いますか？
ハタヨガ全部の動作にいいですよ、
うん、なるほど、
うん、だからヨガ自体はやっぱり私たちの体とやっぱりマインドとっていうのをこう整えてくれるので、
だけどタイプによって、例えば私、うん、アシタンガがをすごくやってたんですけど、結構ピーターが強くなるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、
多分ヨガによって合うタイプとかあるかもしれないんですよね、
うん、そう、でもベーシックなものが
多いので、ハタヨガはベーシックがです、
うん、そうですね、う
ん、確かに、はい、馬さんありがとうございます。こんないっぱい話していただいてありがとうございました。今日は参加していただいて、は
い、
ありがとうございます。じゃあまたぜひまた遊びに来てください。ぜひ、
あ、ね、ぜひぜひこちらにもいつでもお待ちしてます
のでありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。シーズン2の最後のエピソードいかがでしたか？改めて馬さんとお話しして、馬さんのマッサージを受けてアーユルヴェーダのヒーリングパワーを思い出しました。私も日常生活でもっとアーユルヴェーダのライフスタイルを取り組もうと思いました。アーユルヴェーダの件でもっと知りたかったら、馬さんのレッスンやカウンセリング、マッサージなどをぜひ受けてみてください。とってもおすすめしますし、私もまた受けたいと思いました。あと自分の動作の件でもっと知れると、自分の体、魂、精神が一致することにつながりますので、とてもおすすめします。こちらのエピソードのノートにいろんな情報を載せてますので、ぜひチェックしてみてください。最後に、私のコンテンツや活動の件でもっと知りたかったら、ぜひインスタグラムや YouTube をフォローしてください。いろんな情報をアップしてます。あと毎週日曜日にいろんなスピリチュアルのテーマの IG ライブも行っています。生で数秘術のミニセッションを IG ライブで行っている時もあります。 最後にこちらのポッドキャストの曲シャインを聴きたいのならウェブサイトでも購入できます。あと皆さんぜひシーズン1のエピソードも聞いてみてください。とっても素敵なエピソードがいっぱいあります。では皆さんシーズン3をお楽しみに。